ありがとうございました。それではしばらく黙想いたします。講話について心に刻んでください。黙想を終わります。賛美歌新聖歌505番、主我を愛す。新聖歌の505番です。それでは森ゆりさんによる賛美タイムと証の時間に入りたいと思います。
こんにちは。もうおはようございますじゃなくてこんにちはですね。今朝こんなにたくさんの皆様と共に主を礼拝できること嬉しく思います。私たち本当に受けるばかりのものですけど、神様に捧げられることが礼拝です。今メッセージを伺ってまた本当に燃やされました。今日遠くから近くから初めて会った人も、もう昔からのお知り合いの人も、みんな主の手であり足であり一つの家族です。私が歌い出したらちょっと周りの方とハレルヤ握手して挨拶してみてください。さあどうぞ。お尻長く与えた 私に足に泣き捧げよう、足に泣き与えた主に惜しみなく捧げよう、惜しみなく惜しみなく与えた主に惜しみなく捧げよう、惜しみなく与えた主に惜しみなく捧げよう。改めまして皆様こんにちは。すいません、随分ガラッと雰囲気が変わりましたね。でも御言葉をしっかり心に刻んで、また手をたたいて喜びの叫びを持って主を礼拝する、それをまた神様喜んでくださると思います。ここの方がスカイプが見えるんですよね、きっと、ね、あ、このカメラでね、皆さんこんにちは。ハレリア、ありがとうございます。なんかすごいですね、このなんとも昭和的な雰囲気とね。それからこの最新のスカイプとのね、まあ、この両方がこう両立してるっていう、もう独特のこの徳島聖書キリスト集会、まあ、私本当何千という教会行かせていただいてますけども、もうすごく、あ、もっと近い方がいい、話した方がいい、大丈夫、ありがとうございます。もう印象に残ってもう忘れられない。前に来させていただいたのが9年前ですね。あっという間ですよね、皆様。本当にお変わりなくで嬉しいです。何かお変わりになったかなと思いましたけれども、全く一緒です。同じ。畳ですと言われましたね。いや、なんかほっとしました。嬉しかった。ありがとうございます。そして何より、昨日のコンサートのために、本当に真実に祈り、備え、支えていただいたこと、ありがとうございます。皆様の祈りゆえに勝利した、そんな恵みの時だったと思います。私はもうその祈りにちょんと乗っかって歌わせていただいただけです。本当に主の道具にならせていただけたこと、幸せです。もうそれをね、実感しましたのはね、ちらっと昨日もお話しいたしましたけれど、必ず毎年3月は私東北ね、さっきも吉村さん話されましたけど、あちこち回って追悼のコンサートをさせていただいています。もう本当に今年もね、自分で言うのもなんですけどね、素晴らしい時でした。もう何が素晴らしかったかっていうとね、今までは被災地ですから、青い山脈とかリンゴの歌とかふるさととか上を向いて歩こうなんか歌っていたんですけれど、もうね、時が来た、耕されてるんです。私が賛美歌を歌おうが、イエス・キリストの話をしようが、聖書がこう言ってる、もうスポンジが水を染み込むように、なんでも涙して聞いてくださるんです。もうポロポロ涙こぼして前で聞いてくださった方、私ミッションスクール出身です、賛美歌何でも知ってますって、もうね、もっと賛美歌歌ってください、もっと聖書の話聞かせてください、ああ、このためにあの苦しみがあったのかもしれない、もちろん、もちろん私あの震災がいいなんて一言も言えないです。苦しみは恐ろしいものです。でも人々の心が神に向いてきている、それを実感した東北の一週間だったんですね。神のなさることはすべて時にかなって美しい、神は最善以下はなさらない、それを目の当たりにして帰ってまいりました。帰ってきてちょうど3月の半ばですね、3月14日ぐらいだったかしら、帰った翌日、 頭が痛い？あれ？どうしたのかな？あら、喉が痛い。あら、まあ、うわぁ、そう、本当うわですよ。もう次がね、数日後には、三豊市、香川県のコンサートが迫ってまして。あら、まあ、熱測ったら熱がばー上がってきまして、そのまんま、ぐわーっとめまいがしてきて。一日立ち上がれなかったんですね。で翌日もうだいたい一日で治ると思ったんですけれどもね、翌日ももうお手洗いに行く以外は動けないんです。あら、どうしましょうって。神様、あの東北の祝福は何だったんでしょうかもうでもね、あと私が傲慢にならないため、もう本当に主よ、あなたの力でした。ちょっとは私も頑張ったなんて思ったんですけど、とんでもなかった。私はうんうん言いながらベッドで寝てるだけでね、ああそうだ、もうすべて主だ。それでもね、もうあさってにこう、もうコンサートこの四国に来ないといけないって迫った時にはもうダメだと思って、それでね祈ったら、正直に言いなさいって神様に示されたんです。でめったにも一年中私コンサートなんですね。で一番したくないのが主催者の皆様にご心配をかけるっていうのが、もうこれだけは、まあ一応もうプロの端くれとしてはしたくないって。でもね、徳島の皆さんは違うって神様はっきり私に正直に言いなさいって。それでメールしたんですね。あの中川陽子さんと、そして綱野さんとに、神様にはっきり正直に言うように示されましたって。実は寝込んでますって、祈ってください。そしたら私ね、まあ大変だ、どうしようっていうメールが来るかと思いましたら、陽子さんも綱野さんもよく話してくれました。具体的に祈らせていただける、こんな光栄な機会を与えてくださってありがとうって、もう感動ですよ皆様。そうだって、私本当にコンサートの原点に立ち返りました。何を私は偉そうに歌おうとしてたのか、共に祈り合いながら歌って、それでこそ神の御業がなるんだ、それに気づくために私は伏せるようにさせられた。神が働いてくださいました。多くの祈りによって、本当に今吉村さん語ってくださいました、祈ってこそ神が働き心に届く。私は勘違いしていて、自分が頑張ればいい、そうじゃなかった。もうその祈りによって立つことができ、昨日も歌うことができました。昨日のコンサートは皆様の祈りの勝利です。本当に本当に心の底から感謝してやみません。歌いつつ歩ま、もう歌を歌うってことはただ楽しいだけじゃない、苦しいこともあるし、もう歌なんか歌えないっていう時もあります。でも歌いつつ歩ま、ハレルヤハレルヤ、これこそが信仰告白なんだって改めて思わされました。今日後であるんですけど、私もどうしてもこれがね、人生のテーマソングですので、皆様ご存知ですね。一緒に賛美しましょう。歌いつつ歩ま。
主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に身を下せば、歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。
歩んできました。もうどんな時でも主は乗り越えさせてくださいました。でもね、 そうじゃなかった時があったんですね。それがね、2013年のクリスマス、この集会に来てから3年後ですね。おかしいな、おかしいなと思ってました。もうね、コンサート年間100回ぐらいありますでしょ。プラス2011年以降東北にも通って通って歌ったんです。声がね、披露するのは当たり前なんです。12月、そのちょっと前の11月28日だったかも、その直前にね、横浜の方の逗子というところでコンサートがありました。それでおかしいなぁと思ってましたけれど、そのコンサートで使い果たして The End、 一声も出なくなりました。11月末から12月クリスマスコンサート15回礼拝も入れて予定されてましたけど、全部キャンセルです。もういたーなんてもんじゃないんですよ。どんな辛かったかね、想像してください。申し訳ない、どうしよう。もうね、詳しくはお明かししたら、私も吉村さんと一緒でまた1時間ぐらいいくらでも喋りますしね。あれもう次岡兄弟待ってますから、あれなんですけども、本当に辛い中でね、二度と歌えなくなったらどうしよう、どうしよう、もうそれがぐるぐるぐるぐる回ってました。もう全部結局キャンセルで、部屋でポツンと座ってるしかなかった。その時、一週間二週間経った時ですかね、二度と歌えなくなったらどうしよう、二度と歌えなくなったら、ある時、二度と歌えなくなっても神様は関係なく愛してくださるんだって、私が歌を歌ってるから、人前で綺麗な衣装着て神様の愛語ってるから、だから愛されてる、そんな勘違いをしていました。寝たきりになっても、一生歌えなくても関係ない、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、この神様からのラブレターが、お恥ずかしいです、福音歌手として働いてもう20年以上のこの者の心にやっと響いてきたんです。声は出なかったですけど、でも嬉しい涙がポロポロ出ました。この愛伝えたい、それがもう魂の奥底からふつふつと湧き上がってきたんです。もしもう一度歌えるなら、本気でこの愛伝えるように望んでいきたい。あの2013年の12月が私の人生の、まあ2度目、3度目の再出発になりました。そんな中で、必死で祈る中で、神様もっともっと主よ、あなたの愛伝えたい、その祈りに応えられたのが、森ゆりの心のメロディーっていうラジオ番組だったんですね。聞かれたことありますか？なんだか昨日のコンサートにラジオを聞いて、本当に、はあ、なんてぴったりなお証なんでしょう。本当にですか？ありがとうございます。どちらから？
和歌山から。
和歌山。まあ、そんな遠くからありがとうございます。和歌山もコンサートまたね、ありますので、また来てください。そうなんです。本当に私、声を失わなかったら、ラジオを始めてなかった。ラジオを始めてなかったら、ラジオを通して、初めて教会に行った。ラジオを通してイエス・キリストという存在を知った。聖書を読んだ。ミッションスクールだったけども、古い聖書を引っ張り出して、誇りはたいて読み出した。もうそんな人がいっぱいいました。また、つもりさん、ありがとうございます。私、声失ってよかった。 そうじゃなかったら今日二人との出会いはなかった。苦しみは苦しみで終わらない、試練は試練で終わらない。皆様、私なんかよりもずっとずっと皆様の方がいろんなところを通っておられて、言葉で言えない苦しみを味わっておられるかもしれない。でも神は愛です。無駄な試練は与えられない。その先に大いなる主の御心をなすために試練をあえて与えられるお方、神は今あなたの苦しみを通してしか開くことのできない扉を用意しておられます。だから大丈夫、心配しないで主に信頼して歩んでいっていただきたい、そう願います。涙の祈りを神様は絶対に聞いてくださるお方です。今私たち一人一人が神に涙の祈りを捧げ、主と共にさらに歩いていきたい、そう願います。私の中の最後の歌、涙もて祈る。涙の祈り捧げ、我に主は答えたもん。神の前にひれ伏し祈る我は勝利、なすすべもなく我祈る時、主は見て表助けたも。山は動き道は開け、人々は皆主に帰り、涙で祈ることができないとき、祈りの言葉さえ出てこないとき、神はそのため息を祈りとして受け取ってくださいます。その涙を祈りとして受け取ってくださる。だから私たちの心の祈りはもうすでに主に届いています。安心してください。なすすべもなく祈るとき、山は開け、道はまっすぐに前に向かって私たちをいざなってくれます。主と共に祈りつつ歩んでいきましょう。お待たせいたしました。私は前座でございまして20年以上にわたって神の働きを家族ぐるみで支えてくださっている岡ファミリー、奥様は私たちの事務所の会計士で、息子さんは保険を全部やってくださって、そしてお嬢さんはもう車の運転からもういろんなこと支えてくださっている、本当にもうなくてはならない神の家族です。それでいていろんな試練を通られながらも本当に神を見上げて信仰の方でもあります。私は感謝してやまない、もう素晴らしいお証がありますので、こんな機会はめったにありませんから、私の分も半分になんか全然してないんですけど、喋りまくってますけども岡兄弟のお証を皆様にお届けしたい、そう願って今日お願いいたしました。どうぞ拍手でお迎えください。
皆さんこんにちは。あの世界中の牧師先生が言います、ゆりさんの後でお話しするののこの辛いこと辛いこと ね、あの天は二物を与えないって歌だけじゃなくてお話も素晴らしいんですね。私すでに20年以上ゆりさんとの働きを助けさせていただいてるんですけども、はい、何千回と聞いても一回も飽きたことないです。あ、いいなと思いますね。よくコンサート会場に行って私が一番後ろの方でこう音響とか映像とかやってますんで、帰り際に大体男性の方ですけどもこっそりと聞きに来るんです。それは ほとんどないんですけど、いつもゆりさんについて世界中行くんですかっていうことと、はい、退職届あっさりと受理されたんですね。っていう感じだったんですけど、実を言うとその会社、もうすでに8000万円以上の負債を抱えてかなり苦しかったんで、人を減らしたいっていうこともあったかもしれません。受理されて1月からは晴れてフリーになったんです。でも今度は仕事がないんですね。お金も入ってこないです。で、1月からはクリスマスまで忙しかったんですけど、1月17日はちょっと忙しいですけども、だんだん困ったぞって言って、そうしたら こんな娘が、私ピアノ行かなくていいからとか、私の学習塾行かなくていいからって言って協力してくれるんですよ。後で聞いたら行きたくなかったらしいんですけど、はい、それから3ヶ月後3月の頭にその社長さんから電話かかっていたんです。その時に私は社長さんがきっと後悔して、私を呼び戻すために電話してきたなって思ったんですね。でも違ったんです。この会社君に譲るから君やってみないかって言われたんです。でも私その会社を買い取るとかそんなことできませんって言ったら、いや公務員の退職金ぐらいのお金私にちょっと譲してくれればこの会社全部あげるよっていう感じだったんですね。名古屋テレビが運営してる大家さんのホールなんですよ。450人入るホールですけども、そこでいろんな企画もやっていたんですね。で、また家族会議ですよ。どうしようって、お金はないし、これやったらどうなんかって言って、今度は、長男だったかな、なんとかなるんじゃないのやってみたらっていう感じで、実はその社長さん私だけじゃなくて何人かに声かけてたらしいんですけど、私はすぐにやります、でもお金ないでしょ、で銀行に貸してくれませんかって言ったらダメなんですよ。もうそこで8000万円以上の負債抱えてるところで同じことあなたがやるんだったら負債が増えるだけでしょって言われたんですけど、どうにか少しのお金を親戚とかから借りて、でそこをスタートすることができました。今ちょうど、それが平成10年ですから21年、20年間ね一回も赤字ないんです。もう神様が助けてくれたとしか思えないんですけど、私が駆け出しの頃本当に駆け出しだったいろんな会社の友達が、岡ちゃんが独立して仕事やりだしたから仕事出そうって言ってみんなが協力してくれて、うちのホールを使うようになって、そして家内も、そして真ん中の息子も手伝ってくれて、運営し、今未だにやってます。ちょうど 10年が過ぎた時、コンサート私ゆりさんのコンサートが終わって名古屋に着いた時に、そこの会館の会場の周平さんから電話かかってきたんです。あの、なんか煙出てます、で名古屋駅から車で飛ばしたんですね。そしたら私の会場、あの会社のあるところは前がちょうど3車線3車線の広い道路です。ちょうどこっちの県庁の前ぐらいの、あの広い感じの道路なんですね。そこが車で近づいてったら封鎖されてるんです。と思って、で遠くに回転灯がすっごいたくさん見えるんですね。で消防車だったんです。なんと消防車が後で聞いた話28台、私があの警察官の人に事情を説明して車で近寄っていったら、はしご車がバーッと大型のはしご車2台伸びて放水が始まっている時です。もう真っ青になりながら、誰も私に何にも、私の表情がそうだったのかもしれないんですけども、自分のホールの玄関まで行って消防隊の隊長さんといろいろ中の構造とか、もうね、中からあの有毒ガスがどんどん真っ黒いのが出て大変だったんです。消防署、もう隣に名古屋テレビがあるんですけども、名古屋テレビの連中は同時中継してね、ニュースで流してたんですけども、もう私だけがそこに行って、あとどうしようかなと思いました。だいたい3時間ぐらいで消えたんですけども、そのあまりの有毒ガスで酸素ボンベも足らなくなって、消防隊の人たちが頑張ってくれて、でその日はもう夜中12時過ぎ1時ぐらいだったですかね、鎮火しましたので、今日はここに非常線を張ったまま解散しますって言われて、明日の朝来てください。次の朝行きました。その日はもちろん寝られなかったですけども、次の日行きました。そしたら中はもう水浸し、真っ黒でした。で、次の日から非常線が張ってあって誰も入れないんですね。やっぱりあの黄色いテープ、よくニュースやなんかで見ると思うんですけど、でその日から、消防と警察の事情聴取が始まるんです。でも事情聴取っていうんですけども、なかなか厳しいんです。これは消防署も警察も原因を追及しなきゃいけないんで、なぜか火事が出たかっていうこと、もう尋問ですね。はい、もう私はその日いなかったのに、どこどこのスイッチ切り忘れたんじゃないかとかっていうところまで全部で、真っ黒になりながら中を一つ一つチェックするのを付き合うんですね。でその日もやっぱり寝られなかったです。3日間ぐらいそれが続いて、あの夜ソファーでうとうとしてたら、寝られないままにうとうとしてたんですけど、私が小学校の時に教会で予部の生涯という寸劇をやったんですよ。で土曜日は私予部役だったんです。で体にいっぱい斑点ができたりとか、いろんなので、もう全然ストーリーやなんかはもう何十年も前の話ですから忘れてたんですけど、その時に私が語ったセリフを思い出したんです。私は裸で母の胎を出た、私は裸で賢に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は褒めべきかなっていうのを、今もはこうやって言えますけども、多分小学校6年生から大人になるまで、その時まで自分の口から言ったことがない言葉を思い出したんです。そしたらスーッと深い眠りに落ちていって、
そのまま朝今度は会社に行きました。そしたら非常線がないんですね。代わりに私の友達が3、40人片付けをしていて、本当に嬉しかったです。でもうこの会社諦めようって思いました。もうここまで真っ黒になっちゃって、でそのまま半年ぐらい過ぎて、同じあの近くに アパートを借りてそこで自分やったりしてたんですけど、そしたら名古屋テレビから連絡があって、お母さん3月31日です、それ3月30日、すごいものが見つかった。20年間掛け捨ての保険をかけていて、それを今日中に申請したらこれが元通りになるかもしれない。でそんなことあるんですね、3月30日、もうやりますやりますって言って申請して、そしたら8000数百万のお金が落ちたんです。で火事で真っ黒になって、コンクリート以外の部分はもう使い物にならなかったですから、全部新品になって、音響設備、照明設備、ましてやトイレまで全てが新品になります。で新しくホールを再開することができて、でその言葉が御言葉でがあってから、本当に自分の平安の中でそれが進まりました。でその後綺麗になったホール、もっともっとお客さんが増えて、いい感じで、今度はねゆりさんのコンサートの音響機材も新調することができたりとか、本当に良かったんですけど、でもこれって今私が話した証はこういうことがあって、でこういうふうに解決して良かったですね、だから話ができるんです。でも私の中にも、皆さんもそうだと思うんですけど、もう続けていろんな不安なこととかいろんな問題が起こったりとか、あると思うんですけども、私の父が今から7、8年前に亡くなったんですけども、亡くなって分かったことが、1億円以上の赤字だね、借金抱えてたこととか、今から3年前に私の片目が突如見えなくなってしまったんですね、黄斑変性で目の真ん中に、ブラックホールができてしまって、3年間ずっと治療を続けてきましたけども、この前もうこれ以上進行もしなければ改善もしないでしょうって大学病院で言われました。本当にいろんなことが起こってきます。でもその時にまた聖書の御言葉を神様与えてくれたんです。これはちょっと紹介したいんで開きますね。ヤコブの1章の2節です。ヤコブの手紙の1章の2節、私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときは、この上もない喜びと思いなさい。すごい言葉なんですね。この上もない喜びって、なんかプレゼントもらったりしたら、やったって思うじゃないですか。ね。宝くじ当たったらやったって思う。当たったことないですけども、もう本当にやったって思うぐらい、この上もない喜び、ヤコブがこういうふうに書いてるんですね。だから目のこともあったりとか、親父の借金のこともあったりとか、もうねやったと思うんですよ。もう本当に嬉しいんです。神様がそれを通して次に何をしてくれるのかなって思うんですね。 火事の時にあんなに自分は諦めてたのに、自分は捨ててたのに、神様それ以上のことを何倍ものことをしてくれた。今の目のことも、僕は片目だけですから運転もできます、音響もできます。でも神様これを通して次に何かをしてくれてるって、くれるんだって今期待でいっぱいなんです。本当に次に皆さんにお会いするときに、これを通してこんな風になったんだよって、お伝えできる日がまた来ればいいなって思ってます。まあ、ゆりさんと違って、2年か3年に1回ぐらいしか人の前でこうやって喋らないですけど、徳島へ来たら次にもお話できるように本当に祈っております。どうもありがとうございました。
森さん、岡さん、どうも貴重なお話をありがとうございます。私どもも勇気づけられました。ありがとうございました。